皆さんこんにちは、大橋あかねです。
こんにちは、丸山青です。
ミルクは牛乳で第4回を迎えました。
秋なんでちょっと秋っぽい話でも、
はい、はい、秋といえばおしゃれの秋なんですよ。おしゃれをしてこうぼーっとそぞろ歩きを一人でして、うん、でこう夜夜空とかをこう見ていると、いろいろとこう人生について考えたりとか、うん、今年の秋はそのちまちましたこう目を使うことはやりませんよっていうふうに言ってたんですが、うんうんうん、すごくこう五感の本能に近い部分とか直感的なところに行きたいなと思って、うんうん、でその中でこうキーワードが香りなんですよ。で香りね、結構戦いなんですよ。
何を戦うの？
あのね、香料が私ダメなんですよ。うん、っていうかアルコールもダメなんですけど、人工のものとかって、だから例えば、香水とかフランスとかのものとかで、うん、こうメーカーのものとかで、うんうん、まあ、香りが好きだで使うじゃないですか、うんうん、で今はもう絶対ボディーローションとかラインを全部揃えてるでしょう、うん、でそれを使うと途端に体に今度こう、要するになんかこう塗布する面が多くなるから、うん、それでもう一発でパーッと赤くなったりとかすごいなっちゃって。
例の敏感肌ですからね。
だから結構自分の中ではボディーラインとかハンドクリームとか、うん、そのはできるだけこう、うん、オーガニック系がすごく好きなんですよ。昔のオーガニックよりも、うん、もっとさらに突き詰められていってるんだなって。なんかイタリアがね、結構有機栽培のあれかなんかをその原産地を見てイタリアなんですよ。そのマークがよくこうほら、なんかなんとかの認定しましたみたいなマークってよくあるじゃないですか、製造認定みたいなやつの、はいはい、あれのやつのオーガニックのやつがイタリアのそのマーク結構入ってるのが多くて、でなんかそのイタリアが土壌汚染がないところとかでそのハーブを作ったりとかしているらしく、あと私の中ではすごい蜂蜜がすごく、ここしばらくずっと香りも蜂蜜とかの甘い感じがすごく
いいの、
うん、なんだろう恋愛モードだと
蜂蜜
とか
蜂蜜つけて
蜂蜜はつけないです。それなんか違うでしょそれなんか違うの寄ってきちゃ
う。
なんか蜂蜜つけちゃうとね
ダイレクトに虫が来ちゃいますよね、
うん、蜂蜜のでもね香りがする。
今そこにあるのそれ何なんですか。
これね、これ今日新しく買ってきたんです。香りはですね、うん、ネロリビターオレンジ、
柑橘系なのね。
甘苦い。これ最初結構きついんですよ、
うん、お
だけどだんだんすごく馴染むと、うん、あ結構抜けてくるの。
いいっすね、
うん、意外といいんですよ。なんかそのネロリって他のものとかにも入ってるんですけど、うん、結構ネロリがそれ主体のやつらしくって、う
ん、これなんか単に爽やかなだけではなくですね、
苦甘い、
生きてる感じがするような。
生きてる
こうなんですかね、身から取ったみたいな。
うん、なんかそれとあとちょっとやっぱ値段が高くなるんですけど、そのやっぱイタリアの
人工物っぽくない、
うん、ところのやつでね、やっぱり蜂蜜入ってるハニーレモンのシャンプーを買ったら、シャンプーって特に分かるんですけど、うん、泡立たないんですよね。でね、美容師さん曰く本当にオーガニックになっちゃうと、うん、すごく髪の、うん、例えばパーマとかの、うん、その保持する効果とかはあんまりないから、うん、そのオーガニックも程があるみたいなことを言われて、何よりもすごい浸透してる感じと、その髪がつるっとする感じが、うん、あれ石油っていうかシリコンとか入れてるじゃないですか、安いシャンプーとかって、はいはい、それでこうね、はい、ツルツルするじゃないですか、うん、それが入ってないけどなぜか手触りがねいい感じになって、あいいな。
蜂蜜それ、
蜂蜜とねハニーレモンなんですけど、あんまりそんなに香りは強くないですね。だからなんか乾かすとよくシャンプーの香りって残ったりするって言うじゃないですか、うん、次の日とか、うん、その日の夜とか、うん、もうね、そういうのはないですね、うん、結構さらっと流れて浸透してる感じで、う
ん、たまたまだけど僕も今ハーブ系のシャンプーに変えたんですよ。
あ、そうなんだ。 そういえばすごいこれ余談なんですけど、私神保町の床屋で夏になると冷やし頭始めましたって書いてあるとこがあって、すっごい気になるのが、美容業界の中で一度知りたいことって、
でも美容師じゃなくて床屋なんでしょ。床屋行けないよね。
だから行ってほしいって男の人にね、友達とかに言うんですけど、なかなかみんなね、いやいいみたいな譲り合いの精神になっちゃって、あと寝るときに香りと音は欠かせなくなって
きます。音、
うん、
音って何？
すごい珍しいんですよ。あの BGM が常になくてはならない人とかいるでしょ、うん、なんか曲がかかってるとか、
ラジオつけてる、テレビつけてる、 CD になってるみたいな、
うん、全然無音でいいんですよ。うん、というかむしろ集中したいから音は一切、
だって本読むからね、まあ、基本邪魔ですよね。うん、あ、でもね、うん、なんかこの間ラジオでやってたけど、あの、うん、読書が進む BGM みたいな。
なるほどね。
もう、まあ、まあそれ人によるよね結局。
わかんないですね、その本によりますかね。あ、結構その推理小説とかだとガーって読むから、うん、ゆとりがないでしょ。
その番組もこの本に合うのはこの音楽とか、あ、ね、かなりピンポイントで。
そうですよね、うん、多分ねそうだと思います。なんか今はだからすごくお香体かアロマキャンドルか、あとこう、うん、そういうアロマスプレーとかをやって寝る前に、うん、それで曲はね、あのドビュッシーの月の光が好きなんですよ。あ、ドビュッシーが好きなんじゃないんだ、月の光はもう、ね、もう本当にそれこそピンポイントで、 あのなんか CD ダウンロードして買ったけど、あの曲だけ聴いてるなと思って、うんうん、寝る時にすごくねクンクンしながら聞きながらみたいな、うん、そうするとそのまま寝落ちで。
お香ってあのいろいろ凝ってるんですか？
お香
も結構深い。
そうですよね、うん、いやもう深すぎるので、規制のこうセットとかであるものとかっていうので、うん、自分が香りがこう好きなメーカーのところブレンドしているところが好きなところっていうのをやっぱり使ってますね。
なんかあの入りたくなる飲み屋ってのがあって、
うん、
なんでだろうと思っていたんだけど、うんうん、香りがいいってことに気がついて、ある日その店にいない時に、ね、うんうん、いやお香だと思って、
うん、
で行ってみたんですよ、うん、そしたらお香じゃなくて蚊取り線香だった。蚊取り線香をあの店の前で焚いてたのよ。でその匂いがその周辺に漂ってて、なんか僕はそれにこう引きつけられてたみたいで。
蚊だ、それ蚊ですよね。限りなく蚊ですよね。
蚊だったってことなんですよね。
蚊ですよね。コロッといっちゃったんだ。でもなんかすごいこう懐かしい。
前略母上様。秋ですね。おしゃれの季節到来に合わせてバッサリ髪を切ったお母さん、ますます男前になりました。久しぶりのショートカットには幾分不安があったのでしょう。髪を切った日の日記に、ショートカットも素敵と書いて自己暗示をかけようとしていましたよね。そんなに自信がないのなら切らなければよかったのに。でも間違えてショートカットもステーキねと訳のわからない褒め言葉を書いてあたふたしているお母さんを見たら、どんな髪型にしてもお母さんはお母さんだなと微笑ましく思いました。大丈夫です、済ましてさえいれば元宝塚の男役といっても通るのですから。どうか自信を持ってください。ただし家のテレビで野球を見ている時のお母さんは完全に親父です。あの声援と伴奏はどうにかならないのでしょうか。
打った打った打った、取った取った取った、
見ればわかります。テレビとお母さんでダブル解説になっていますよ。 それから選手がヒットを打った時にお母さんが歌うあれには何の意味があるのですか？
ちょんちょこちょこちょんちょんちょこちょこちょんちょんちょこちょこちょんちょんちょん。
体の両脇に肘を構え、口を尖らせてノリノリで歌っています。でもその曲は違う。野球の応援ではない。私が指摘すると、いいの、これは急いで走る時の曲なのと不満そうでした。だって運動会でかかるでしょ。そうですね、運動会ではかかります。球場ではかかりませんが。お母さんにはかわいいおばあちゃんになってほしいけれど、このままではとぼけたじいさんになりそうで心配です。それでもそんなあなたが大好きです。そうそう、あかね。
今日、まさに今日からですね、私ボイストレーニングに通い始めてですね、声を出すときってやっぱりまっすぐ伸びてないと、例えば姿勢がこう悪かったりとか歪んでたりとかすると、まあ、基本あれじゃないですか、こう立って歌うじゃないですか、
はいはい、
心と体の健康ってつながっていて、それにはなんていうか、その体の通り道みたいなのがあって、それが綺麗にまっすぐだから、芯がピーンとしてないとぐにゃぐにゃになっていると、非常に、精神的にはブレやすくなってくるし、体とですね、その心をまっすぐにしたい、こうまっすぐになって、そのつながって、なんて言うんでしょうかね、流れてるっていうか、一つのこう樹木みたいな感じになってるんですけど、まあ、心がこう姿勢が悪くなってくると、心がなんかこうブレやすくなってきちゃって、でも体の方ももちろんその健康として、やっぱりこう丸まったりとかすると余計なところに力が入っちゃったりとかするじゃないですか。だからすごい身体的に言えば姿勢よくこうピンで立ちたいみたいなところがあるんですけど、あの最初にツボ押しとかやるんですよ。整体をこう緩めるためのなんかツボ押しを、回路みたいなのをやって、それからストレッチをやるんですよ。それから発声に入るんですけど、もともとその自分がやりたいっていうのが声だけではなくって、結局その心と体っていう感じでつながっているから、体も動かしたかったんですよ。例えばヨガとそれこそじゃあボイストレーニングみたいな感じとかで、その両方やりたいなみたいな、でもその両方ってどんなもんか分かんなかったんだけど、たまたまその友達がなんか探してきたのが、こんなのあって行ってみたいなみたいなのがメールできて、で私の方が先に、あ、ちょっと体験で行ってみようと思って、で行ったらすごくツボ押しとかやってるとこ うっとりしてきて、なんかでさらに今日こう人の生徒同士でこう先生に教えてもらってツボを押したりとかしたんですけど、押してるとね、私もともとマッサージとか好きなんですよ、されるのもやるのも。でこうそうするとね、なんかそのやられてる方があったかくなる、体が温まってくるっていうのと同時に、私の方もなんかここら辺の腕の方っていうか、肘ぐらいのところまでが最初の感じと変わってくるんですよ。自分もその押しながら自分もリラックスしてくる感じとかがあって、だからまずその体とかを緩めてリラックスさせて声を出すっていうんですけど、その体験の時に女の先生と、女の先生が出した例えば単音で、あーとかおーとか、そういうのを、あーはいこうあーって、その手拍子のリズムでこう投げかけて、要するになんか声のキャッチボールをやった時に、一瞬本当に無になってたんですよ。もう気づくと本当に自然に目をつぶっていて、目をつぶってくださいとか言われなくて、もう自分の中で目をつぶっていて声を出して、それがすごく気持ちよくって、でこの精神状態が自分がその常にこれでいたいって思ってるものに近いってすごく思って、だからこうやりたいっていうことが、最初は例えば高音域の声が 出るようになりたいとか言ってたんですけど、実際一回体験をやってみたら、あ、そうじゃなくて、もっとなんかすごくフィジカルなだけじゃなくて、こうメンタルの部分につながっていて、本当に無になって、その時それこそただその音を響かせて出す一本の筒みたいな感じになってるんですよね。それがねすごい気持ちよくて、
フルートパッと吹くじゃない、はいはい、音出ないんですよ、
うん、
300メーターぐらい全力疾走してきて、うんうん、パッと吹くとポッと出るんですよ音が。多分体がだからほぐれてるんですよ。
あ
で力が抜けてるんだと思う。
ああ、なるほど。
あのテニスとかフルートとか三味線もそうなんだけど、
うん、
だいたい先生の言うことは似てんのよ全部。脱力しろと、その、
あ、私も今言われてます。力抜け、そうそうそうそう、
抜くんだけどね、
うん、
一本体に芯がないといけないんですよ。
あ、はいはい、わかります、すごいそれ、うん、
例えばテニスとか、どこが一番悪いですかねって言ったら、丸山さんね、まあ、いろいろあるけど芯が一本通ってるのが大事なんですよみたいな。回転運動なんだけど、
そうですね、軸ですよね。
そう、あのフルートとかは下半身にしっかりこう軸ができてて、うんうんうん、上は脱力しろって言われて、
あ
で僕が脱力するとそれは全部脱力してますね。
あ、全身みたいな感じですよね。
そうじゃなくて、まあ、こう丹田っていうか、
うんうんうん、に力は入るんですよね、
まあ、なんかしっかりしてて、
日舞とかもみんなそうですよね、う
ん、多分なんか似たような感じだと思うんだけどね。
多分なんか基本がそのやっぱバレリーナをやってる友達と前話をした時に、こう私はフラメンコを習ってたから、その2人で話した時に、その動作のあれは違うんだけど、やっぱりその軸が一番大事だっていう話にすごくなって、うん、すごい。だから今年はそういうまっすぐって結局まあ軸が通ってるんですよ一本、うん、だからそれはね意識してやんないとと思っていて、
なんか軸は僕もすごく、うん、
いいですね。
だいたい歩いてるとフラフラ歩いちゃうのよ。
あ、それだから左右バランスが取れてないんですよね。いや、そのバランスが取れてないって要するに、その両足でこうきちんと立った時っていうのが、うん、両足立って両方に同じだけ力が入って、うん、それでこう頭をほら天井に引っ張られる感じっていうじゃないですか、うん、あの時にきっとどっちかに偏ってるんですよ、う
ん、それでフラフラしちゃうんですかね。
だとこうやって座っていてお話をしたりとかしてるときに足を組まなくなる。要するに今まではその背筋とかがないから、その辛くて組むんですよ。で組むともっと歪むからって整体の先生に言われて、
組むな、
うん、そうそう、組むな、
足は組まない方が、
先生どうすればいいでしょうねって、すごいなんか組む癖あるんですよって言った、組まなければいいんじゃないですかって言われて、いや、これ辛いから聞いてんじゃんと思って、それで荷物をね、左にいつもそれでも、どうも持っちゃうからなんですよって言ったら、右に持てばいいでしょうって言われて、いや、もう、そういうことじゃない
んだよね。世の中シンプルなんだよね、本当はね。
そうそうそう、それ以上何を求めるんですかみたいな感じで言われて。
まあ、だから今の先生のその答えがまっすぐってことなんだと思うんですよ、
うんうんうん、そうですよね、
僕なんかよりはやっぱり軸はあると思うよ本当に。
そ
うですね、僕が基準っていうとこが弱いのかもしれないけど、
うちね母が日舞やってるから、この間ね、うん、なんかスキニーパンツっていうか、もうレギンスだったんですけど、うん、こう誕生日に買ってあげるって言って、
お母さんレギンス履くの？
ハクハク。
若いね。
もうだすごい細くて、お店の人より細かったんですよ。だけどね、私はね、はい、私は見たみたいな、なんかお店の人が、美脚ですね、とかってこうお世辞言うじゃないですか。はい、それで、確かに細い。
いや、別に、細けりゃいいじゃないですか。
そう、みんなね、世の中細けりゃいいと思ってるだろう、畜生とかって思いながら、なんかそういうとこ、母親に、たまには丸彩りも必要よ、みたいな、彩りか、みたいな、なんかこう。
彩り扱い
というわけで、ミルクは牛乳で第4回いかがだったでしょうか、本人は姿勢が良くなりたいと言いながら、話はどんどんグズグズになっていきます。大丈夫かな。応援していただければありがたいです。大橋あかねでした。
丸山青でした。